Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマラケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門が話題の大和総研投資戦略部の吉野孝明さん、その後編です。あなたの身の回りの何気ない事例と株価が意外な関係で結ばれているようです。
Let's get knowledge with fun。
ガマラケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートはサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門の著者、吉野孝明さんです。前半では行動ファイナンスを踏まえてのいくつかの事例をご紹介いただいたんですが、この行動ファイナンス、知ると知らないのでは、まあ、株をやる上で、あるいは投資をする上でどんな違いがあるんでしょう。
まあ、これは非常に重要ですから、かなり大きな違いがありますね。はい、
うん、
まあ、何が違うかというとですね、自分の身近でのその情報の変化というのをですね、実感として感じられるか感じられないかという、この違いが大きいと思うんですね。うん、
なるほど。
でよく最近そのネット取引を盛んにやってる方もいらっしゃってですね、で、まあ、私がいろいろお話を聞くと、まあ、どういう形で投資するかというのを聞くとですね、チャート分析、まあ、テクニカル分析ということをやられてる人が多いんですね。うん、
はい、
あるいは例えばブログなんかでですね、うん、人気の高いブログの勧めてる方の株を買うとかですね、うん、
はい、
まあ、あまりその実際自分がその企業を調べたりとか実感として本当にいいかどうか、うん、株がいいかっていうのはなかなかこう、うん、分からなくてもですね、うん、そういったところでこう投資してしまうと、まあ、当然チャートも重要だし、ブログでの、はい、上位のものって非常に参考にすべきだったと私は思うんですけれども、うん、まあ、それ以上に自分でその景気や経済、まあ、我々その景気とか株が動いてる中で生きてるわけですから、それをまあ実感として考えられてからですね、
うん、
やってもらわないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。うん、
落とし穴もありそうだということです。確かにまあそのチャートとかは、まあ、生きているものをベースにしてるんでしょうけど、それ自体はまあ生き物じゃないですもんね。あくまでもデータだったりというわけで、うん、それよりももっと皮膚感覚に近い、ね、何が起こってる、何が流行ってる、うん、そういうところからっていう部分なんですかね。
そうですね、うん、だからその、まあ、こういう行動ファイナンス、私がいろいろお付き合いのある、
はい、
投資家の方にですね、まあ、投資する上でどういう情報が重要かっていうのをまあ聞いたりするんですけれども、
はい、
まあ、意外とですね、プロの方でもですね、運用がうまい方っていうのはですね、うん、身近な情報を取り入れるんですね。うん、だからなぜかというと、情報はかなり今の世の中ですね、かなりインターネットを通じたりとか、うん、情報ベンダーでかなり早く、
はい、
入手できてしまう、
うん、
となるとみんなが同じような情報を得てしまうわけですね。
うんうんうん、そうですね。
で、そういうようなプロが使うような情報を得て中での競争っていうのは非常に難しくなってしまうんですね。
うんうんうん、
逆にプロの人があまり使わないような情報っていうところがですね、
うん、
そこに宝の山があるっていうふうに考えるべきなんですね。
なるほど。
それが意外と身の回りの話というのは、
うん、
使われないケースが多いんで、
うんうん、
まあ、それを使ってる人が多い。
なるほど。
比較的うまいという感じですね。うんうん、
自分だけが知ってるこの趣味の世界とか、そういうところで何が起こってるって、まあ、当然自分がよく分かってる世界ですからね。
そうですね。
そこから類推していく、ということなんですね。なるほど。この行動ファイナンス、そうするとうまく活用するにはどうすればいいんですかね。
まあ、これはですね、はい、常に自分の身の回りの変化がどうなってるかっていうのをこう見ていくっていうのが一番だと思うんですね。う
ん、いろんなものに興味持って。
そうですね。
はい、
まあ、例えばこうタクシーが、まあ、タクシー普段から乗る人がいたらですね、うんうんうん、タクシーが止まりづらくなったらちょっと景気が良くなってるんだとかですね、
拾いにくくなってるぞという、
そういうことを考えたりとかですね。
そうするとこの行動ファイナンス、なんかこう株以外にも活用できそうな
気もしてきますね。なんかこう賢く生きるヒントみたいな部分につながってくるのかなって感じがするん
です。そうですね、うん、だから例えばこうちょっと全然株と関係ないんですけど、はい、転職したいとかですね、うんうん、いう時に景気がいいか悪いかとか判断する時にですね、うんまあ、当然その業界の景気がいいところに転職したいとかってなると思うんですけども、はいうんまあ、今ある情報で大体見るとですね、うん今すごく売れ行きが良かったとか、うんうんうん、大企業がいいとかですね、うんうん、そういうことになってしまうんですね、うん、ところが身の回りの情報から、うん、そういう今後良くなるあるいはそういったものをですね、うんうん、こう判断していくっていうのが一番いいと思うんですね、うんうん、
なるほどなるほど。じゃあそれは本当に直接その会社のことだったりとかっていうデータに限らず、例えばそれこそサザエさんの視聴率がというとこからも類似可能な話になってくるわけですよね。
そうですね、うん、そうだと思いますね、
うん、なるほどね。そして、まあ、特に今のこう時代背景というのを踏まえた上で、その行動ファイナンスを理解することの楽しさとか面白みっていうのはどういうところなんでしょうね。
まあ、いろいろあると思うんですけど、うんまあ、当然その株にを投資する方であれば、はい、それにつなげていって、うんまあ、それがうまくいったらですね、はいまあ、嬉しいっていう話になります
よね。まあ儲かりますね。
ただまあ、結局重要なのはその儲かるから投資を、うんうん、が楽しくなるっていう話で考えるとやっぱり損したりするケースもあるし、うんうんうん、まあ儲けようとするとですね早耳情報を仕入れたいとかですね、うんうん、そういうふうにこう移りたがると思うんですね、うんはい、そうじゃなくて実際自分の身の回りで例えば何か売れ行きが多そうなちょっとこの商品はヒットしそうだって思ったらですね、うんうんその商品はどこのメーカーで作ってんだろうっていうのをまず考えて、まあ、そこがその企業が将来良くなるんじゃないかっていう、うんうん、まあ身の回りのその普段行くようなところのですねスーパーでもコンビニでもいいんですけども、うん、そういったところで売れそうな商品っていうのを見てですね、うん、そこの株を買ったりっていうそういうことっていうのは重要だと思いますよね。
なるほどね、はい、さあそれから、まあ、株、まあ、興味あるけどなかなか踏ん切りつかないとか、まあ、これから株をしようあるいは投資をしてみようという方たくさん聞いてる方の中でもいらっしゃると思うんですが、そういった方に吉野さんの立場から何かアドバイスあればぜひお願いしたいんですが、
ま
あ、
これは今までこう話している話とかなり重なっちゃうと思うんですけども、はい、実際に経済とか株をこう実感として捉えてですね、うん、そこで投資してもらっていきたいということですね、うんまあ、常に身の回りの変化をですね、うん、考えてどうなってるかをこう見ていってですね、うん、そこで何か変わっていたらそこには何か変わるっていうところには当然儲かる会社儲かんない会社っていうとかなり直接的な表現なんですけども、うん、何かそこでこう経済は動いてるわけですから、うんうんうん、そこにヒントがあるんですね。
なるほどなるほど、うん、そうですか。そうすると、まあ、株上がった下がったでもちろん儲けたり損したりっていうことももちろんね重要なファクターになってくると思うんですけど、その経済という大きな流れの変化の一参加者になれるっていうそういう意識も出てくるんですかね。
そうですね、うん、あとはこれは行動ファイナンスと直接離れてしまうかもしれないんですけど、もともと株を買うというのはですね、その企業を応援するという意味もあるんですね、うん、だからこの本の中にも例えばクールビズを、はい、賛同企業とかですね、うん、環境を考えたりとか女性の雇用に活発な企業とかですね、はい、そういうような企業を応援したいという気持ちで投資するっていうのも一つの方法だと思いますね、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあまあ自分のね、儲け損とはまた別の次元でその社会よりいい方向に持っていきたいとか、自分がこういう方がいいなと思う方を応援する、そういった意味合いがあるということです
ね。そうですね、
はい。 Let's get knowledge with fun。今後調査分析してみたいなんてことをもういろいろ終わりかと思いますが、言える範囲で結構なんですけど、どういったところに興味、
例えば広告会社の、うん、業績とか広告会社のその売り上げと景気っていうのは非常に連動するんじゃないかと、うん、っていうのは景気が悪くなるとですね、物が逆に売れなくなるんで、うん、広告費を企業がかけたくなるんですね、まあ、当然その景気がいいですから、うん、広告費にそれだけお金をかける余裕があるとその時はですね、ところがその時が実は景気の頂点じゃないかっていうふうに考えられるんですね、うん、だから逆に広告企業がいい時が景気がいいんじゃなくて、あまりにも良くなりすぎるとそこは悪くなるところじゃないかっていうふうに考えてるんですね。ほうほうほう。まあ、これが一つの例なんですけどね、
う
ん、
なるほどね。じゃあこの辺も注意深く見ていきたいということですね。行動ファイナンス、 まあ、本当まだ始まったばかりという分野でもあるということなんですが、このコードファイナンスの行方というのはどうでしょう。
まあ、非常にそのいろんな個人のですね気持ちを状況としてこう判断してとしてですね、株価とか景気とつなげていくというのは非常に難しい作業になってくるんですね、
はい、
だけど少なくとも従来型 の, そのファイナンスのですね人々の行動が合理的だということ自体に対する批判というのはかなり高いですから、うん、この分野というのは今後どんどん発展していくとは思うんですね。
なるほどね、はい、まあ、人はみんな同じ方向を向いて行動するんじゃないんだぞというところですもんね。なるほど。そもそも吉野さんがこのコードファイナンスに興味を持たれたきっかけというのは何だったんですか。
まあ、これはなかなか私も、まあ、今までコードファイナンスをやる前はですね例えば景気の指数から将来予想するとか、うん、まあ、そういう非常に一般的なアプローチをしてきたんですけど、
はい、
なかなか当たるのが難しいっていうと変なんですけども、うん、まあ、それは実感に湧きづらいからところの指標を使ってるっていうのがあるんですね、
はい、
何でも予想やあるいはその 実体経済に近いような指標っていうのを、うん、まあ、どんなものでもこう積極的に使っていきたいっていうのが、
うん、
まあ、そこのスタートラインだったんですね。
なるほどね。
で日本でもそういう話で例えば雨が降ると株が下がるっていう、うん、研究をされた今岡山大学の助教授の高橋、はい先生という方がいらっしゃって私もよくお付き合いしてるんですけども、
はい、
その先生と、まあ、一緒にお話したりとかですねいう中で、まあ、このコードファイナンスっていうのをどんどんこれから拡大していく分野だというふうに思ってですね、
なるほど、
それが大きなきっかけになってるわけですね。
なるほど、なるほど、まあ、でもね本当に全てのことがということを対象にもなってきそうな感じなんですけども、そうなるとこう普段生活してる中で全てもういろんなところに興味持たなきゃいけないですね。
そうですね、まあ、そういうことを考えるのが逆にその楽しくなるっていう形になってもらえるとですね、非常にいいと思うんですね、
はい、ね、本当に自分の行動の範囲そして、ね、アンテナを高く高く上げてと、うん、でも、ね、これをこういう視点から日々見ていくと本当になんか生きていく一つ一つが楽しそうですよね。
そうですね、うん、それが分かることが非常に楽しいっていう段階でまずみんな考えてもらいたいっていうのがあるんですね、
う
ん、
そうですね、はい、もう本当にこう生きていくいろんなヒントがそこにもね隠されていそうですし、うん、はい、さあ吉野さんが勤務されている大和総研のホームページアドレス、この番組のホームページにも掲載しておきますのでこちらもぜひチェックしてください。さあ最後になりますが番組恒例の質問です。これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でしたでしょうか。
まあ、いろいろいらっしゃるんですけれども、
はい、
今私がですねちょっと筑波大学の統計の先生でですね、
はい、
椿弘恵先生という、うん、椿弘恵教授なんですけども、
はい、
まあ、今も週に1回統計のゼミをやってるんですね。で私はそれ参加させてもらってるんですけども、
はい、
その先生がまあ結局何かのその世の中の事象がとその今回のその株との関係を見るっていう話なんですけども、その先生が言うには一つその統計の重要な話なんですけども、昔そのイギリスのロンドンでですねコレラ菌でコレラウイルスが大量発生してすごく多くの方が亡くなったっていう時があったんですね。その時にそれを救ったのは医学ではなかったと、うん、何が救ったかというと疫学と言われる分野だったんですね。
疫学、
当時それはどういう分野かというとですね統計を使って、
うん、
例えばそのある井戸の水を飲むと、うん、そこの水を飲んだ人がこれらにかかるというのを統計的に調べていったと、
うん、
それで、そこの井戸の水を飲んだ人はこれらになるから、じゃあそこの井戸の水は飲むのやめてくれという、うん、そういうようなことをやったんですね。その時はこれらウイルスというのはまだ発見されてない時代だったと、
うん、
まあ、株も今はその医学の話をしたんですけども、まあ、株や経済っていうのは同じようにですね複雑な事象が絡み合ってるんですね、
うん、
でそういった中で例えばサザエさんの関係 あるいはまあいろんな犬の関係とかそういったものとの統計的なつながりを見てですね、直接わからない、どういう関係があるかなかなか分かりづらいかもしれないんですけども、実は背後にいろんな関係があってですね、それが最終的に株価や経済とつながっているっていうのがですね、そのコレラウイルス自体が分からなくても、なぜ株が動いているか分からないかもしれないけどですね、実は深いつながりがあるっていうのと非常に似ていることだと思うんですね。まあ、そういったことを教えてもらってですね、大変勉強になったんですけどね。
なるほど、その裏にあるものを掘り出すという、そんな作業ですもんね。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日はサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門の著者吉野孝明先生にお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、大和総研投資戦略部の吉野孝明さんをお迎えしての後編をお送りしました。さあ今日お話をお伺いした吉野さん、実は私生まれが同い年というか同学年なんですけどもね、いやでも本当に世の中の神羅万象に興味をお持ちというか、本当広く深くご存知、もう何でも知ってそうでしたね。まあ、でも本当知識雑食型の私としても非常に触発されるところ大でございました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。